はい、こんにちは、はがない凛太郎です。11月17日金曜日の孤独のはがないラジオは金曜プレミアムシネマということで映画の紹介をしてますけれども、で今週は2つの特撮映画、まあ古き良き時代の特撮映画ですね、海底軍艦と大魔神についてお話をしたいというふうに思います。なんかね、突然というか、まあ理由はあるんですけども、これを見たくなったんで今週見ました。でまずその見た理由から話すんですが、まず海底軍艦ですね、先週のこの金曜プレミアムシネマで、ゴジラマイナスゼロじゃなくてゴジラマイナスワンを紹介して、あの中でクライマックスでね、神木隆太郎じゃない、神木隆之介が、乗ってゴジラを、市街地から海へ誘導する、ちょっとあの名前忘れましたが、ライジンじゃないわ、なんかそのような名前の、まあ、海軍が密かに開発してたという超飛行機、超戦闘機が出てきて、であれが出た時ね、ちょっとこれ海底軍艦じゃんと、思ってしまいまして、まあ、海底軍艦のね、圧倒的な規模に比べると、まあ、単なる戦闘機、最新の戦闘機なんですが、ただ、まあ、それをね、最後の希望というか、として託すというところあたり、海底軍艦的な要素がありますので、ぜひね、あの飛行機が完成をして、それに神木隆太郎が乗り込んで、発進するシーンとかね、ぜひBGM の海底軍艦の音楽を流してほしかったなというふうに思いますし、私は脳内で、いろんな海底軍艦の音楽を脳内再生しながら見ていました。あんまりそういうふうに思った人いなかったかもしれませんが、まあ、それがあって海底軍艦みたいなと思ったのと、あと一方の大魔神ですけども、まあ、角川映画が、YouTube のチャンネルで今週犬ヶ吹の一族を全編無料配信をしていて、で来週の金曜日からかな、リングを配信するということで、結構 YouTube に力を入れていて、まあ、角川チャンネルの、まあ、PR なんですが、で角川はご存知通り大映を買収してますんで、大映の過去の映画も全て角川ブランドで今、販売配信されていまして、でこの関係で YouTube に大魔神の予告編が出てきたんで、あ、そういえば最近見てないなということで、もうこれも何度見たかわからないんですが、見て、あ、やっぱり面白いなと、いいなと思った次第です。で、まあ、この2つの映画どちらも、ね、子供の頃を見てまして、先月から私、新しいポッドキャスト、はがない凛太郎のミュージックエイトという FM 音楽番組の体を取って、毎月最終土曜日の深夜25時から、2時間放送しているという体の、ポッドキャストを配信して、で今月がその2回目で、テーマが映画音楽というテーマでやろうと思ってて、で、まあ、映画音楽に関するエピソードと、あとそれにまつわる曲を、まあ、8曲、まあ、映画音楽だからちょっと短いんで、それぞれ2曲ぐらいずつなのかもしれませんが、まあ、8つのパートにまた書かれて、まあ、いろんなテーマで、まあ、子供の頃からね、それこそサブスクはもちろん、レンタルビデオもない時代に、あと地元に映画館もない時代に、ない地方都市の小中高生がどうやって映画を見てたのかという、そんなような話を含めてしたいと思って、でちょっとね、そこには入らない映画の視聴パターンとして、特に小学生の頃、いわゆるテレビの雨傘番組ですね、今ほとんどないですけど、当時はプロ野球中継が、まあ、一つの人気コンテンツとしてあって、ただそれはね、読売ジャイアンツの試合を、まあ、全国ネットで流すという、本当誰とこなんだこれっていうことをずっと当然のように、キー局のテレビ局をやり続けていた時代があったわけですけども、そんな中 野球の試合が雨天中止になった時は、別番組、当時だいたい7時半に始まって9時に終わる中継が終わるんで、まあ、90分ですね。そこをどう埋めるのかというところで、そこで結構映画が放送されていて、それもまあね、プロ野球を見るっていうことは子供を多く見てるっていうこともあったかもしれないが、と特撮映画が結構そこで、放送、プロ野球中継が中心の時に放送されていて、だからあんまりねゴジラはそこでは放送されなかったんですね。ゴジラ以外の東宝の特撮映画とか、それこそ、まあ、大魔神もそうですけども、その枠で結構見たなっていう記憶がありまして、まあ、それも思ったんで、まあ、今回海底軍艦と大魔神を見てみました。でまず海底軍艦なんですけども、これは1962年か63年の公開で、ゴジラで言えば、キングコングでゴジラ、モスラでゴジラという、まあ、ゴジラシリーズ復活をして、一方でゴジラの出ない特撮映画ということで、この海底軍艦が映画化されて、これはムー帝国という、まあ、有名な昔超文明を築いていた太平洋にあったというムー帝国、ムー大陸が、まあ、海中に沈んでしまったけれども、そこの海中でその民族が生き延びていて、そこで、まあ、超文明を続けていて、彼らが、地上侵略を始めるという時に、一方で、戦後、まあ、20年近く経って東南アジアのジャングルの中に海軍の生き残りがいて、そこで密かに海底軍艦という超兵器、本当にこれどうやって飛ぶんだろう、どうやって方向転換するんだろう、どうやって、穴掘るんだろうという、そういう疑問はありつつも、とてもフォルムとしてかっこいい、本当子どもの頃見た時は私もすごい好きでしたし、他の友達もね、みんなでなんかこう海底軍艦の絵を描いたりして、遊んでいた、そんな記憶がある、子供が憧れるかっこいい、そんな、空飛ぶ海底軍艦と言いながら空飛ぶ軍艦、それが、まあ、ムー帝国と戦うという、そういう結構その、まあ、アナクロニズムというか、があるんですけど、一方で当然日本政府、日本国は、戦争放棄という日本国憲法があるんで、それをその、まあ、ジャングルに立てこもってというかね、そこで海底軍艦を作って神宮寺大佐に、当時の上官が、説得をしに行くところとかね、なかなか、あと、まあ、ちょっと言い方は現在の感覚では差別的表現になりますけども、主人公の高島忠夫がその海底、要するにその神宮寺大佐は海底軍艦はそのムー帝国と戦うためじゃなくて、日本が戦う、日本が戦争に勝つために作ったんだということで、協力を最初拒否していて、それに対して高島忠夫、主人公高島忠夫が、あなたみたいな戦争気違いはというふうに、言ってのけるという、今、まあ、言葉を別としてあんまりそういう言い方 しないというか、空気的にできないというか、なんか戦争を否定するとお花畑という連中がいたり、そもそも、ね、憲法をこう表に出してそういう、いろんなね国際的なトラブル、まあ、今回はその無帝国がその国際的トラブルかどうかってありますけども、解決するときにこう戦力を使う使わないということで憲法で話をするということが、そもそも最初から今本当に日本されてないっていう中で、もう50年60年近く前の映画を見て、やっぱこういうところに立ち返らないといかんなと思いましたね、やっぱり。まあただ一方で結局でも日本政府としてはその 海底軍艦に頼らざるを得ないということで海底軍艦を使ってムー帝国を倒すわけですけれども、そこの時にね、その神宮寺大戦全権委任をして全て彼がこう戦ってのけるというのをなんかちょっとご都合主義的な展開かなと思いましたが、まあそこでいろいろね自衛隊とか出てきて、そことと、指揮権がどうのこうのって話が進みませんので、まあ、当時としてはそのとこかなと。あとこの映画一方でムー帝国側の、皇帝ですね、女性皇帝、女帝って名前はないのかな、あれ皇帝と言われていた、小林徹子が演じているあのピンク髪の派手髪の、本当に今そこら辺にいそうな感じの、ルックスの皇帝がいて、これがすごいやっぱりいいんですよね。ムー帝国をこうのシンボルとして、ただなんかあっさりムー帝国に捕らえられていた高島忠夫に逆に人質にされて、しまったり、ちょっと抜けてるところもあったり、あとで拉致されて、まあ、人類側というか、海底軍艦の方から、海底軍艦がムー帝国を攻撃しているところを見てすごい不安そうな顔になったりっていう、その辺の描写もなかなか今回これまであまり気づきませんでしたけど、よかったなというふうに思いました。これはまあ、ね、ゴジラマイナスゼロと同じでツッコミどころいっぱいというかツッコミどころ満載ではありますが、まあ、60年前の SF 特撮映画としてなかなかいいレベルだと思いますので、機会があれば、Unext で配信してますので見ていただきたい。アマプラでもまだやってたかな、とにかくサブスクで見られますので見ていただきたいと思います。でもう一本大魔神ですけど、これは大魔神の説明は大丈夫ですね。ゴジラの次ぐらい有名な、特撮の、まあ、ヒーローとは言えませんけども、特撮当時の昔の特撮のアイコンみたいな存在で、まあね、佐々木が大魔神というニックネームだったというところからも、まあ、知ってる人多いと思いますが、これは時代劇の特撮なの で山の中に、あれは弥生時代の半庭の、まあ戦士のようなね、そんな巨大な石像があって、それがまあ魔神様ということで山に今封じ込められていると。で一方その山の近くのお城では、家臣が殿様に反逆をして城を乗っ取るということがあってですね、そこの、小さな子供が山に逃れてきて、その10年後ということで、まあドラマ的にはその逃げてきた少年とその月の人とかね、姫とかね、その辺中心で進むんですけれども、でその反逆を起こした家臣がその山にやってきて、でその魔神の額にでっかい、鉄の杭を打ち込んで、帰ってしまって、でそれが、まあ、魔神様の怒りに触れてその魔神が動き出すと。で動き出した時に顔をすっとなぜると、それまで優しい、まあ、埴輪の顔だったのが恐ろしい形相の大魔神になるという、まあ、そんな簡単な話で、これ90分もない映画で、ただ本当魔神様が動き出すのは残りの15分のところという、それまででもそれまで70分間ぐらい退屈することなく見ることができたし、まあ70分だから良かったのかなという気もしますけど、15分間はとにかく町に城下町に来た、大魔神がその自分の額に杭を打ち込んだ男を探して城下町を壊しまくって、彼をまあ貼り付けにするという、だから本当に荒ぶる神で、彼にとってはいい人悪い人って関係ないんですね、主人公とか、あとその、ま、悪者側の家臣、その反逆した 家臣側の侍とか、とにかく手当たり次第に壊してそっちが向かっていくという、本当神が起こるとそういう風になるっていうのをすごい象徴していて、そういうところも好きですね。ダイエーその前にガメラシリーズを特撮で撮ってるんですけれども、その前同時ぐらいか、ガメラも完全に人類の味方、子供の味方というそういう立場なんですが、それとは別に大魔神はとにかく己の怒りに任せて、そこに突き進むという、それが本当に怖いところです。大魔神は全部で3部作ありますので、残りの方この1作目結構何度も見てるんですけど、2作目3作目あんまり見てないで、吹雪の中とかね、いろんな新しいシチュエーションで、大魔神が壊しまくるという、またそれも今後の楽しみにしたいと思います。なかなかやっぱり特撮映画面白いんで、これからも、まあね、昔のゴジラも今週、あ、昨日か、昨日 の, TBS ラジオのアフターシックスジャンクション2でのムービーウォッチマンでゴジラマイナスゼロ、ジャケットマイナス1が取り上げられていて、そこで金子修介監督が撮ったゴジラモスラキングギター怪獣大進撃、総進撃、なんだちょっとサブタイトル忘れましたけど、いわゆる GMK が、マイナス1との比較で語られていたので、それも見てみようかなというふうに思います、はい、ではまたまた長くなりましたけども、ここまでお聞きいただきありがとうございました。